エコーナースクラブナビゲーターの健太です。この番組はですね、看護の未来を切り開く革新的な取り組みを紹介していきます。
はい、ナビゲーターの由美です。健太さん、はい、看護の現場にはやっぱり経験とか勘がものを言う場面って今でも多くありますよね。
そうでしょうね。
特に患者さんのお腹の中で起きているこの便秘の問題はその典型かもしれないんです。
ああ、もう1週間も出ていないとか、そんな時看護師さんはこれ下剤を使うべきなのかなってものすごく深く悩むそうですね。
実際ある病院の調査だと看護師の8割以上が便秘ケアの方法に迷った経験があるなんて答えてるんです。
で、その迷いっていうのが患者さんの苦痛に直結しかねないんですよ。
そうですよね。下剤を安易に使ってしまうと今度はコントロールの難しい下痢を引き起こすこともありますから、この見えないことがもうケアの大きな壁だったんです。
その壁をテクノロジーで打ち破る、そんな実践が今日のテーマ、排泄エコーナースですね。
はい、統括クリニック病院の浦田勝美さんたちが中心となって進めるこの取り組み、まさに看護の新しい扉を開くものだと思いました。
そうなんです。排泄エコーナースというのは携帯できる、まあ、小型のエコー装置を使って患者さんのお腹の中を見える化する、そういう専門家なんです。
ほう。
聴診器で心臓の音を聞くみたいにエコーで腸の中をこう見るんですよ。
具体的にはまず直腸の観察すると、
ここに便が溜まってるのか、それとも空っぽなのか、いや、この違いがケアを大きく左右するんですね。
その通りです。もし直腸が空っぽなら便はもっと上の大腸の方で滞っているっていう証拠で。
なるほど。
なので便を下に送るための下剤を検討するんです。ですがもし直腸に便がパンパンに詰まってるのに出せないみたいな状態だったらどうでしょう。
うわぁ、そこにさらに下剤を追加したら、いや、それは大変なことになりそうですね。
もう上から押し寄せる便と出口で詰まった便とで患者さんは激しい腹痛に襲われちゃうんです。
うん。
エコーがあればそういうミスマッチを防げる。直腸に便がある場合は下剤じゃなくて、まあ、例えばトイレで排便姿勢を取るのを手伝ったり、座薬で自然な便意を促すとかそういう的確なケアを選べるんです。
はあ、判断の根拠が経験とか勘から画像っていう客観的なデータに変わると。
はい。
いや、これは革命的ですね。しかも資料を見たら便の硬さまで分かっちゃうとか。
そうなんです。画像には硬い便はもうゴツゴツした岩みたいに、で柔らかい便はふわふわのムースみたいに映し出されるんですよ。
へえ、すごい。
で、その見た目に応じて岩なら浣腸、ムースなら座薬っていう風に最も効果的な方法を選択できると。
まさに根拠ある的確なケア選択。
資料にあったエコーはナースの直感にデータを与え、感覚に自信を与えるツールである、この言葉なんだか胸に響きますね。
この実践によって本当に病院全体でケアが大きく変わったみたいで、刺激の強い下剤とか、あと患者さんの負担が大きいテティビン、まあ指で便をかき出す処置ですね、それが減ってより穏やかな薬や座薬によるケアが増えたそうなんです。これって患者さんの QOL、 つまり生活の質に直接つながってますよね。
そしてこの動きは便秘ケアにとどまるんじゃないんですよね。
そうなんです。もう一つの資料、学会のポスターにはエコーを使えば看護が変わるっていう力強いキャッチフレーズが掲げられていました。
はい、透析治療での戦死支援、それから離島や在宅でのケアとか、本当に様々な領域でエコーナースが活躍し始めてるんです。
すごいな。
これはもう看護師がフィジカルアセスメントの新たな目を手に入れる大きな大きな変化の始まりなんだと思います。
そしてその先に見据えるミッションがエコーナース10万人。
はい。
いや、壮大なビジョンですね。
看護の専門性をこの客観的なデータでさらに高めていく、この流れは患者さんの未来だけじゃなくて看護師自身の未来もより明るく照らしていくものだと私は感じます。
送信機のように全ての看護師がエコーを照らせる日ももしかしたらそう遠くないのかもしれません。さて、ここでリスナーの皆さんに問いかけたい質問があります。あなたの身の回りに見えないがゆえに解決が難しい問題はありませんか？もしそれを見える化する魔法のメガネがあったとしたら何が見たいですか？ぜひ考えてみてください。